動詞生活アットポッドキャスト。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。3万円からの FX 投資生活の管理人です。このポッドキャスト番組は FX ブログ3万円からの FX 投資生活の管理人である私がお送りします面白い FX トークショーです。11月です。今月も相場動きましたね。11月というのはですね、いつも何かトピックスがあってですね、大きく動くと言われている月ですけれども、やはり今年もいろんなことが起こりました。その1週間ですけれども、まずですね、11月17日の、記事を見ていただきたいなと思います。3万円からの FX 投資生活のブログですけれども、なんとこのブログですね、3周年を迎えることができました。で、これも私全く気がついてなかったんですけれども、トレーダーの久里さんからコメントいただきまして、ちょっと読ませていただきたいと思います。祝3周年、FX ライフ30,000さん、こんばんはです。で、ブログ開設3周年ですよね。過去間違ってたかな？間違ってなかったんですよ。FX を始めて以来、このブログを拝見し、教科書のようにいろいろなことを学びました。ボリーヘイドラゴン式は今も自分のメインのトレード手法になっています。これからもいろいろなことにトライして楽しませてくださいね。なんていうありがたいコメントいただきまして、本当にそうなのかなと思ってね、このブログの過去記事を自分で見ましたら、2007年の11月17日に、小額投資&ハイレバレッジでトレードしていますみたいな記事でしたけれども、スタートしていることが分かりまして、本当にびっくりしました。もう3年になるんですね。1周年も2周年も全く気がつかずに、3周年も通り過ぎようと思っていたところでね、久里さんに教えていただいて、助かったなと思いましたけれども、3万円からの FX 投資生活は3周年でしたっていうのを書いたらですね、たくさんの方からメッセージ、コメントいただきまして、ツイッターからもですね、もらいまして、本当に嬉しかったですね。石の上にも3年と。ということで参考になったのかな、本当にそういう、ありがたいコメントたくさんいただきまして、それよりも何よりも皆さんと共にやってきた3年間だなとちょっと感慨深くなりました。今週はそしてまたこれからもですね、この調子で頑張っていきたいなと思っていますので、皆さんもですね、毎日見なくても結構です。たまにでも、何やってるかな、どうしてるかなぐらい思ったらですね、ぜひ来ていただきたいなと思います。様々なですね、アイディアとか手法をいつも考えてまして、ああじゃないか、こうじゃないかってやってますので、またこんなこと始めたかと思われるかもしれないんですけれども、とにかくですね、少額投資で、なんとかですね、資産を増やしていく方法っていうのを常に考えていますので、完結編には絶対ならないと思うんですね。いろいろですね、マイナーチェンジが多いと思うんですけれども、そうやっていってですね、相場の動向に合わせたいい手法ということで考えていきたいと思っておりますので、これからもですね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、今週はですね、いろんなことがありました。特にですね、最近頑張ってます、5ドル円のですね、長期投資というかですね、スイングトレードになっていますけれども、海外の FX 業者等も使いまして、ハイレバレッジでですね、5ドル円のロングのポジションを、10万通貨、20万通貨、30万通貨とやってるんですけれども、11月のですね、13日の土曜日、がっかりしちゃった記事なんですね。その前までですね、非常に、5ドル円が上昇していまして、この時だけでもですね、20万通貨を、保有してまして、利益3000ドル以上になってたんですね。まあ、1ドル、まあ、100円で考えたら30万円ですけど、まあ25万ぐらいでしょうか。かなり長い間ですね、ポジションを持っていたものが、利益が出てたんです。で、どうしようかなっていう記事も書いてるんですね。3000ドルになったし、まあそろそろ決済しようかどうかな。でも、豪州の雇用統計があったんで、そこで急騰した時にはもったいないなとか、いろいろなね、急落したらどうするんだっていう話もあって、そんなこんなでですね、そのまま持ってたらですね、下落しちゃったんですね。ユーロ危機、そして、まあ、オセアニア 関連としてどうしても中国の動向が外せないんですけれども、そこら辺でちょっと材料が出てしまってですね、なんと、$2,932これ週末、あ、その日ですね、金曜日あったポジションがですね、その東京時間、まあ、オセアニア時間とかぶりますけれども、どんどんどんどんね、中国の株価が急落して、それから欧州通貨も急落ということで悪材料が出てしまいまして、なんと帰ってきた時には$3,000ぐらいあったポジションがですねマイナスの$303ということで、まあ失敗したなと思いましたね。ちょっとショックじゃないですか、これ$3,000がマイナス$300っていうのはね、まあどうしようかなと思ったんですけれども、このポジション持っていたのが海外業者のイートロさんだったので、まあね、外からは掲載できないですが、とにかく帰宅するまではこのままということになってしまいましたので、そのままホールドと。で、帰ってきた時にはですね、ある程度アイルランド救済の 見通しっていうのが立っててですね、すでに急落からちょっと戻してたんですね。なので本当はね、ここで難品できたらもっと良かったのかもしれないんですけれども、まあ、これだけの、まあ、損を持ってしまうとなかなかそれもできずに、さらに下がったらどうするのっていうのがありましてね、なかなか難品っていうのは私もやってないので、このままホールということで、終了後のチャートも出してます。マイナス$303のところからですね、ちょっと引けで上がりまして、プラス$570まで戻してるということで、2円下がって1円戻ったという感じなんですね。で、これをどうするかということなんですけれども、もともとがですね、たまたま、まあ、たまたまというか多少狙いましたけれども、10万通貨持っていたものは、まあ、急騰したということで、まあ、含み益がかなり出てたということで、まあ、私の力だけではないですよね、普段のスキャルピングと違いまして、かなりファンダメンタル要因が入ってきますから、その中で乱高下してしまったということなんですよ。何が大切かっていうと、どこで利確をするか、そしてどこで損切りするかというところですね。これは完全にですね、決済のポイントを間違えたという結果なんですけれども、とりあえずこのままホールドということで、やってきました。その後です、徐々にですね、ユーロ懸念が、まあ、薄らいできて、少しずつですが、まあ、5ドル円も上昇してきたというところです。まあ、5ドル円の裏には、まあ、ドル円の関係、そして5ドルドルの関係もありまして、これだけで動いていないということも、もう重々承知の上で、なんとかホールドしてきまして、ついにですね、11月19日、昨日ですね、記事書きましたけれども、実際この日の深夜なんですけれども、10万通貨のポジションを決済することができました。ちょうど、$3,000になってました。で、やはりちょっとこだわってた$3,000ですね。なんとか、まあ、1週間、悶々としましたけれども、ゲットしたよという、記事になっております。まあ、その後、まあ、ちょいちょいですね、10万通貨持って、売ったりとかですね、さらに枚数も増やしておりますので、現在もですね、ポジション的には、35万通貨ぐらい、逆に増えている状況でホールドしております。これですね、まあ、ローレバレッジだったら、絶対に35万通貨持てないと思うんですよ。なんですけども、やはりハイレバレッジのおかげで、まあ、その代わりですね、損切りっていうのをちゃんと逆差し値もしてないといけないと思うんですけれども、ある程度上昇トレンドの中での、まあ、数十ピプスとの攻防なんですけれども、まあ、ローレバレッジだったらできなかったと思うんですね。なので本当に、まあ、今は日本はですね、50倍レバレッジになっていまして、非常に残念ですけれども、まあ、それなりにやり方があるんじゃないかと思った、今回の取引だと思います。で、今後もですね、5ドル円を中心に、また、長期スイングトレードなんかも織り交ぜつつ、通常の、まあ、デイトレード、スキャルピングももちろんやってますし、ロンドンコーリング手法などの自動売買なんかもやってるので、まあ、いろんな投資手法をですね、織り交ぜながらの、トレードっていうのをこれからも続けていきたいと思っております。そして今日の記事ですけれども、ロンドンコーリング手法これ復活しましたけれども、去年スタートしたのが、まあ、9月ぐらいからですね、ズーズーズブレイクアウト手法とか ニューヨークモーニングショットショーとかって言って、いろいろやり始めて、ロンドンをメインでやり始めたのは11月だったと思うんですけれども、11月の勝率がですね、非常に良かったんですね。もう幸先よく8割ぐらい勝ってたの。今年はちょっと無理じゃないかと思って、もうカスバ手法といって逆張りのトレードもですね、織り交ぜながら10月からスタートしてますけれども、今週すごかったんですよ。11月の15日月曜日から、水曜日までなんと順張りでも逆張りでも勝っちゃったということなんですね。これはやはりですね、ある程度に幅で動いてくれないとできない技だと思うのでびっくりしたんですけれども、で実際にこれ月火はどちらかにしかエントリーしてないんですけども、よく見たら、両方勝ってんじゃないのっていうことが分かって、11月17日の水曜日に、実際に順張りと逆張りと同時にエントリーしてみました。で、そこのチャートもですね、ブログの方に載せてますので、まあ、綺麗に勝ってるんですね。これはなかなかないんじゃないかと思って、毎回こんなうまくはいくとは思ってないので、まあ、いいのが取れたなと思います。で、それを、に味しめてですね、木曜日やったら、今度は順張りが、まあ、いつも順張り強い木曜日、そして火曜日なんですけども、順張りが負けちゃって逆張りが勝っちゃったという、まあ、困った結果になりの、昨日の金曜日は、まあ、勝率がいつも良くないから逆張りだけで行こうと思って、逆張りでやったら負けちゃったと。で順張りでいったら10ピップスになったら取れたよという結果となりましたけれども、まあやっぱり11月はいいぞと。ことが分かって、来年の11月までね、待つのもなんですけれども、去年の結果がある程度残っていますので、今後もですね、11月後半戦、そして12月と、このカスバ手法が今回はあるので、ただただですね、順張りで負けるわけにはいきません。ので、このカスバ逆張り手法、そして順張り手法を交えてですね、12月も頑張っていきたいと思っております。これもですね、継続してやっていくものですので、よかったらブログに時々見に来ていただいて、どうなってるかななんてチェックしていただけるといいなと思います。はい。そして、ボリヘイドラゴン式の方もですね、鉄板パターンかなり安定してきておりますので、動画が撮れたらいいなと思ってるんですけれども、動画がね、YouTube のやつって10分じゃないですか、大体。で、鉄板パターンの場合、順張りで行ったらですね、行くとこまで行けというような、かなり20、30ピプスまで取れることが分かってきたんですね。で、逆張りだともう本当に、瞬間的に取ろうと思ってるので、2、3分で終わっちゃうので、まあ、逆張りの方はね、動画取りやすいと思うんですよ。でも大きく取れるのは順張りということで、2本3本に分けてね、取ってもいいなとは思うんですけれども、鉄板パターンの順張りで、うまく波に乗った時は本当に大きく取れますので、ぜひそこら辺もですね、動画で撮りたいな、皆さんに見ていただきたいなと思いつつ、チャンスを伺っているところですので、お楽しみにしていただきたいなと思います。ということで、今日は、この辺で終わりたいと思います。アバウナイトレイ管理人でした。